こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は料理人であり食の活動家でもあるアリス・ウォータースが自身の実践を通じてスローフードの思想を伝える日本語書籍である。1971年にバークレーで開業したシェパニーズの経験を起点にオーガニック、地産地消旬、顔の見える食材といった価値を単なる流行ではなく社会の在り方を問う視点として提示している。ファストフードの利便性や均一性に対峙しながら食べる行為が健康や環境、地域経済、教育にまで結びつくことを具体的に示す点に特徴がある。日本版では著者の来日や各地の生産者、教育者との交流も背景にあり、理論と実践の両面から食の意味を考えさせる構成になっている。食に関心のある読者だけでなく持続可能性や食育に関心を持つ人にも有益な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、シェパニーズが示したオーガニックと地産地消の実践モデル、本書の出発点は著者がバークレーで始めたレストランシェパニーズの実践にある。ここで重視されたのは単に有機食材を使うことではなく、誰がどこでどのように育てたかが分かる食材を選び、地域の生産者と継続的な関係を築くことだった。これは料理の質を高めるための手法であると同時に、食材調達の仕組みそのものを変える試みでもある。大量供給と規格化を前提とした外食産業とは異なり、季節や土地に合わせて献立を組む姿勢は、料理を自然条件と切り離さない。著者の経験が説得力を持つのは理念だけでなく、実際のレストラン運営の中で持続可能な調達と高い食体験を両立させてきたからである。食をめぐる議論が抽象論に流れがちな中、本書は実践から出発している点に価値がある。次に、ファストフード文化への批判と食の均質化が失うもの。本書は便利で安く、どこでも同じ味が手に入るファストフード的価値観を明確に批判する。著者が問題にしているのは単なる思考の違いではなく、食べ物が快適化される過程で味わい、季節性、土地ごとの違い、生産の背景が失われることだ。こうした均質化は消費者にとっては選択の簡便さを与える一方で、農業の多様性や地域文化を痩せさせる。食の標準化が進むと食材の出自や生産条件への関心が薄れ、結果として生産者と消費者の距離が広がる。本書の批判は個人の食習慣の問題にとどまらず、産業構造と文化の変化を含んでいる。つまり食の便利さは中立ではなく、何を切り捨てているのかを見極める必要があるという指摘である。この視点は現代の大量流通型食品システムを考える上で重要な手がかりになる。さらに、食べることは生きることという命題が示す社会的責任、本書の中心命題は食べることは生きることであり、何を食べるかは世界に影響するという考え方である。これは個人の健康管理に限定された主張ではなく、食の選択が農業、環境、労働、教育に連なっているという認識に立っている。例えば、安さだけを基準にした食品選択は見えないところで生産者への圧力や環境負荷を強めることがある。一方で、地域の生産者や有機農業を支える選択は食卓の満足だけでなく、持続可能な生産基盤を守ることにもつながる。著者はこの関係を道徳的な説教としてではなく、日常の食事が社会を構成するという実感として示している。食べる行為を生活の末端ではなく社会の中心に置き直す点に本書の思想的な強さがある。読者はここで食べることが単なる消費ではないと理解することになる。そして、学校菜園と食育が作る次世代への学びの場、著者はシェパニーズの活動だけでなくエディブルスクールヤードに代表される食育の実践でも知られている。本書でも子どもたちが野菜を育て調理し、食べる経験を通じて食の意味を学ぶ発想が重要な位置を占める。ここで大切なのは、食育が知識の注入ではなく身体的な体験を伴う学びであることだ。子どもが土に触れ、食材の成長や季節の変化を知ることで食べ物がどこから来るのかを実感できる。これは栄養教育にとどまらず、自然環境や労働への敬意を育てる教育でもある。また学校を食の学びの場にすることは、家庭や地域だけでは補えない食文化の継承を支える。著者の提案は、食べることを生活科目として扱うのではなく市民性を育てる基盤として捉える点に特徴がある。教育の現場に応用しやすい具体性を持つのもこの本の強みである。最後に、生産者を尊重するファーマーズファーストという価値転換。本書が繰り返し訴えるのは、食べる人だけでなく食べ物を育てる人が尊重される社会を作るべきだという考え方である。ファーマーズファーストという視点は、価格競争の中で生産者を最も弱い立場に置きがちな現代の食システムへの対案として読める。生産者を単なる供給源ではなく社会の未来を支える主体として見ることで、食の議論は消費者中心から生産現場中心へと広がる。 これは有機やローカルの推進だけでなく、農業労働、地域経済、流通の在り方まで含む広い問題提起である。著者が一貫して示すのは、良い食は市場で安く買えるかどうかだけでは測れないということだ。誰がその食を支えているのかを見直すことが、持続可能な食文化の前提になる。本書はその価値転換を具体的な経験に基づいて説明している点で、単なる理想論に終わっていない。結論として本書は、食に関心のある一般読者はもちろん、教育関係者、農業や飲食に携わる人、環境や地域づくりに関わる人にも向いている。特に食を健康問題としてだけでなく、社会構造や文化の問題として捉えたい読者には読み応えがある。実践者としてのアリス・ウォータースの経験が土台にあるため、抽象的な理念ではなく、レストラン運営、食育地域連携という現実の場面から考えられる点が強い。類書と比べると、オーガニックやスローフードを単なるライフスタイル提案で終わらせず、生産者の尊重や教育の再設計まで視野に入れているところが際立つ。日本語版では、著者の思想が日本の食や地域の文脈とも接続されており、海外の成功事例の紹介にとどまらない。食べることの意味を見直し、日々の選択を社会的な視点で考えたい人にとって、具体的な指針を与える一冊である。ご支援いただける場合は、アリス・ウォータース。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。